社会人大学プレゼンツ就活の羅針盤。
どうせだったら本気で行こうぜ。
この番組は学生の就職活動を支援する社会人大学の提供でお送りします。
まぶしい価値が待ってるぜ。
毎週木曜日のこの時間は就職・転職活動を応援、社会人大学プレゼンツ就活の羅針盤。出演は一般社団法人社会人大学代表理事桑名慎さんです。
こんばんは。社会人大学代表理事桑名慎です。本日もですね、またまたゲストは転職エージェント株式会社エイプ代表取締役倉野浩二郎さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というか、今年ももういよいよ最後になりましたね。
はい、早いですね。
28日ですか。
はい、
もう残りわずかということで、まあ、ちょっとこの年末っていうことでもう1年振り返ってなんてよく話を聞くんですけども、はい、倉野さんも1年振り返って来年の抱負みたいのを会社内とか社員にも言ってるんですか？
振り返りというよりも年始の時の方が多いかもしれないですね。
年始、
はい、年始の時に今年の抱負っていうところは発表はあるかもしれないですね。
これ一応ほら社長同士じゃないですか、はい、ちょっと聞きたい。これ本音ベースでね。
本音ベース、
私ですね、はい、目標っていうのは作らない。
あ、そうなんですね。
社員聞いてたら怒られちゃう
んですけど。怒られちゃうかもしれないですね。
目標設定とかね。
一般的には
一般的にはやってるんでしょうけど、はい、私持たない
んです。それはなんでなんですか？
なんでかって言っても結局頑張った結果がその数字になったりしたりするんですね、
はい、
で、とにかくある程度このターボが焼き付かない頑張り方っていうのがもうこの年になると分かっていて、はい、それこそ、120キロだとターボ焼き付いちゃうけど90キロだとずっと走り続けられる、
はい、
でなんとなく70キロ割ってくるとなんか自分がサボってんじゃねえのみたいなっていうのがなんか分かっていて、
はい、
90キロでずっと走り続けていった結果が僕大事だと思っていて。
なるほどですね、
はい、で計画がないわけじゃないですけど、はい、計画がうまくいったらこういく、計画がうまくいかなかったらこうなるだろうなって言って、
はい、
で目標設定っていうのはその一生懸命 やんなきゃいけないからその目標っていうのがあると思ってるんですよ、
はい、
だから一生懸命やることが自分で確認できればその行き着くところのにあるものはそこが目標っていうか達成するところでいいのかなみたいな。
なるほど、深いですね。
深いんですけどね。だからサボっていたらこれはいけないんだけど、はい、サボってなければその結果がっていう考え方をちょっとしてるんですよね。
なるほど
ですね。まあ、変な話、倉野さんとこどうですか？
私はもう一般的なんですけれども普通に目標を立ててしまうタイプですね。
なるほど。
でもって結構、まあ、ちょっと世間一般と違うところで言うとですね、私はそんなに高い目標はそんなに設定しないところがちょっとあるかもしれないですね。
それちょっと共通点かも。
あ、本当ですか。
はい、高い目標をストイックな人って若手なんか特に、はい、頑張りますって目標はなんとかとかって、はい、営業会社もこういうのあるんですよ、
はい、
で、一生続いてるの僕見たことないんです。
あ、そうなんですね。
そういつもだからターボ効かせなさいみたいな、
はい、
でターボっていうのは焼きついちゃうでしょ、エンジンのターボね、
はいはい、
だからやっぱり巡航速度っていうのがどこにあるかっていうのが大事で、
はい、
常にターボを効かせる。だからトレーニングでいうとウサギ跳びみたいな、
はい、
あれ絶対体壊すだけじゃんみたいな話があって、はい、巡航速度っていうのが、90キロだったら90キロ、この巡航速度を95キロに上げることは可能だと思うんですよね、
はいはいはいはい、
100キロに なっても大丈夫みたいな。
なるほどですね。
最初から90キロしか出さない人が120キロで頑張れってやるとターボ焼きつくんですよ。
なるほど、
うん、だからその巡航速度っていうのは気にした方がいいかなって。若手の今これラジオ聞いてる方もそうだし、まあ、若手を指導する上司も営業会社だとしょうがないっていう部分はあるとは思うんですけど、
はい、
その目標っていうのがなんか無理をしすぎても、
はい、
なんか続かないと逆に言うとその余波でガクワーンって下がったり、変なし会社辞めちゃったりとか、
そうですね、
もうやれませんみたいなところに行くと、はい、もったいないと思うんですよね、
はい
はい、だからやっぱり巡航速度って大事だなと思うんですよね、
はい、うん、私も結構目標っていうのはそんなもう一つ一つ達成していって、その時に達成感をよく満足するなっていう言葉があるんですけれども、うん、結構僕は満足しちゃうタイプですね。
小さい満足の連続みたいな。
そう、連続、そっちの方が楽しいですし、あ、また明日頑張ろうっていう気持ちになるので、僕はどっちかというと高い目標よりも小さな目標をコツコツと達成していくタイプですね。
なるほど。じゃあ来年の目標を一生懸命考えている若手社員と、はい、もしくは内定者、これから就活を迎える人、
はい、
もう一言言うならば目標を低く持てって、こんな感じですから。
だからちょっとか逆説ですね。
ということですね、はい、じゃあ後半ちょっとこの辺の目標設定のやり方っていうのをまた話し合いたいと思います。じゃあ倉野さん、さっきね、
はい、
曲の前に 目標は低くなんてね多分ね怒られちゃうかなという話だけど、これ真実だと思うんですよね、
はい、
で目標低くって言ったらね、なんかすごくかっこ悪い言葉なんだけど、多分私もそうだし、実は僕ね、ああやっぱりと思ったのは倉野社長も目標低く、
はい、
その代わり小さなハードルをいっぱい飛び越えて、
はい、
また飛べた、また飛べたみたいな、
そうですね、成功体験を積んで自信をつけていくっていうところですよね、う
ん、なんでこうやりますみたいな宣言が最近流行りだしちゃったんでしょ、ここ数年。
どうなんですかね、まあ本とかに書いてあるんですかね、
うん、かもしれないし、結構だから営業会社っていうのは多分なんですけど、まあ、若手社員さんだとかね、
はい、
まあ、そういった方々がなんか縛らないとサボっちゃうみたいな恐怖心っていうのがあるのかなと。
あ、なるほどですね。
で結局その結果が倉野さんのところの中途のところに登録がいっぱいみたいな
それはそれで私的にはありがたいですけど、
美味しいのかもしれませんが、はい、やっぱりみんな、なんていうのかな、自転車をね、例えば乗るとき、
はい、
これ今ラジオ聞いてるどんな大人も、
はい、
どんな若手の、ね、仲間たちも、
はい、
で思い出してもらいたい。自転車乗るときっていうのに、いきなり坂道、おら行くぞ、こけたら行ったとこけみたいなところで、
はい、
坂道やったら大怪我して、みんなやっぱり乗りたくなくなっちゃうじゃないですか。
そうですね。
でどうやって皆さん自転車乗ったかっていうと、可愛らしいね、
はい、
補助輪みたいな、
補助輪、ちょうど私の息子が今やってます、
はい、あ、いいじゃないですか。でなんかちょっとずつ補助輪の角度上げたりしないですか。
あ、そうですね。あとやっぱり掴む力とかもどんどん弱くしてあげたりとか。
あ、
はい、
で僕なんかの補助輪をだんだん角度上げて、
はい、
斜めにならないと補助輪がつかないようにして、
はい、
ほら乗れたよとやってもらった感覚があるんです、
はい、なるほどです
ね。そうすると転ばないようにしながらいつの間にか乗れて、一度乗れた自転車っていうのは、まあ、この年数年乗ってなくてもまた乗れますよね。
そうですね。
っていうのが大事じゃないかななんて思うんですよね。
はい、
はい、やっぱり目標設定っていうのはこれからね、若手の仲間を迎える会社の上司、
はい、
先輩も自分の時のシナリオを考えたら、やっぱり思い切りね、体力つけてからじゃないとハードルは飛び越せないわけで、
はい、
徐々に徐々に上げていくっていう形、
はい、
で私アドバイスがあるとすれば、
はい、
声高らかに自ら、はい、私は何々を宣言しますとかってやる人いるじゃないですか。
いますね。
ですごくハードルを上げるんですよ、
はい、
でその結果うまくいかなかった後に、
はい、
あれ、あの宣言の人今何やってんだっけ社長さんでも結構なんかいきなり徐々に目指してとかってなんかやるんですけど、いつの間にあれいないけどどうしてるのかなってどっか陰に隠れちゃったりもするんです、
はいはい、
でやっぱりそれって違うかなって思って、やっぱりわざとハードルをやると結局何にするかって、つまずいた時にわざとつまずくようなハードルを設定して、はい、つまずいた自分を見なきゃいけないっていうのが辛いと思うんですよね。
そうですね。
だったら3段階に分けて、まずこのハードルは飛べた、
はい、
じゃあ次は3センチ上げてみよう、3センチも飛べたじゃないか、
はい、
たら慣れてきたよって、次はいつの間にか30センチも高いところ飛べるようになってたじゃん、
はい、
気がついてみたら最初のハードルからうーんと高いハードル飛べちゃってるよ ねみたいな、なんかこれが大事かなみたいな感じがしますよね、
はい
はいはい、だからその代わり年末の目標じゃなくて、
はい、
年初にはここまでやっとこう、で年初間これができたら2番目の目標設定を、春先までの目標設定しようつって、目標の分割っていうのも大事じゃないかなと思うんですよね。
はい、そうですね。
で今日1年の最後なので黒野社長、
はい、
年末年始っていうのは結構、
はい
ね、ちょっとこの今ここに来るまでの食事の中で、
はい、
結構落とし穴なんですよねってお話いただいたじゃないですか、
はい、
ちょっとそこについて、まあ、若手の会社員とか、
はい、
まあ、に、ちょっとアドバイスじゃないですけども、良くなってもらうために年末年始のちょっと
良くなってもらうというよりか、やっぱり年末年始って、まあ、大概の人っていうのは友達と会うじゃないですか。やっぱりその時に大体は社会人の人間っていうのは仕事の話になるわけですよ。
うん、
その時にやっぱりみんないい話か悪い話しかしないんですよね。
うんうんうん、
みんないい話してる人もきっと1年間で結構大変なこととかもいろいろあったんですけど、うん、やっぱり仕事が楽しいからいい話とかをするんですけども、やっぱり悩んでることとかがそういう話を聞くと、あれ自分ってちょっと今の会社違うんじゃないかなとか、で友達がこんなお客さんと付き合ってるよとか、こんな年収もらってるよとか、いろいろ聞くとですね、
うん、
まあ、隣の芝が青く見えてしまうっていうのが、ね、この年末年始の落とし穴だったりとかするんですよね。
なるほど。人の人生と自分の人生違うっていうことですよね、
はい、
あんまりだからそこに関しては耳を傾けないこと。
そうですね、う
ん、まあそれよりも来年の低いハードルの設定を年末年始しましょうかというところで今年1年の締めくくりとさせていただきます。
そうですね、
年明けもお願いできますよね。
もちろんです、
はい、じゃあ皆さん、リスナーの皆さん、良いお年をお迎えください。社会人大学就活応援課では 入社前の内定者、新入社員または新人を部下に持つ現職中の皆さんからのメッセージを強く希望しております。若手社会人の方の悩み、または若手への応援メッセージ、ちょっとしたお叱り、お小言でも OK です。若手社会人が就職先で失敗しないための情報をお待ちしております。メッセージの宛先は info@社会人.jp 社会人のシャワー SYA です。